あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回は運がいい人の話し方、運が悪い人の話し方についてお話していきます。今回のテーマは、運のいい人はいい質問をして、運の悪い人はダメな質問をする、これでいきたいと思います。まずあなたの周りの運のいい人をイメージしてみてください。こういった人たちっていうのは、多分日常生活の中でいろいろな質問をしてくると思います。例えば どこのご出身ですかみたいな軽い質問から始まって、なんで今の仕事やってるんですかとか、どうして人生のターニングポイントでそういう決断したんですかとか、いつ頃起業を始めたんですかとか、そういったことを意識しだしたのはいつですか、まあ、そういうめちゃめちゃいい質問をしてくれるんですよね。まあ、そしてそういう質問することによって、質問された方も、ああそうですね、確かにそうだわ、いや、いい質問されますねって、いや、こんなこと初めて聞かれたけど、確かにあの時が人生のターニングポイントだったかも、まあ、そんな形で自分がですね、こういうふうに気がついた、こういうおかげでうまくいってる、そういったことに気がつくことができる、これがいい質問の投げかけ方だと思います。一方で、運の悪い人っていうのはことごとく間違った質問をしてるんですね。間違った質問っていうのは、自分の人生がどんどんダメになる質問、あるいは運が悪い方向に向かうような質問を知らないうちに自分でしてます。具体的な話をしてみましょうか。例えば、うまくいかなくなったことがあったとしましょう。お金の問題があったり、パートナーシップの問題があったり、あるいは仕事でトラブった時に、多くの人たちはこういう質問をしてしまいます。なんでお金がなくなったんだろう、なんで自分はモテないんだろう、なぜ奥さん旦那さんとうまくいかないんだろう、どうして仕事がうまくいかないんだろう、こういうふうな質問を聞いてしまうと、例えば人生の Google に聞いてしまうようなもんですね。そうすると答えはこういうふうに返ってきます。お前がモテないのは小さい頃こうだったよとか、君がモテないのは性格が悪いからだよとか、モテない理由がいっぱい出てくるんですよね。けれども、もしその質問をちょっと変えたとしたら、全然違う答えが出てくるはずです。例えば、彼氏彼女が38年間いなかったとしても、39年目で最愛の女性、最愛の男性に出会うにはどうしたらいいかって質問すると、今まで38年間全然モテなかったけど、39年目にようやく春が来る、こういった人たちもいるはずです。なので、そういう人たちの YouTube とか、それが流れてきたりとか、あるいは友達で40歳で初めて結婚することになりましたっていうのが Facebook で流れてきたり、まあ、そういう偶然に恵まれるようになります。そういう意味で、あなたが自分の人生を生きるときに、人生が良くなる質問をしているのか、それとも人生が悪くなる質問をしているのか、これによって運気が上がるかだだ下がりするのか、すごい大きな違いを見ます。僕はいつも意識しているのは、自分の人生が上がる質問、そして目の前にいる人の人生が楽しくなる質問、これを心がけてます。例えば自分に関して言うと、これから本田健、あるいは健本田が世界的ベストセラー作家になれる理由はってことを聞きます。この間もチャット GPT に聞いてましたけどね。例えば、健本田が世界的ベストセラー作家になるには、チャット GPT じゃなくても自分に聞けばいいんですよ。そうすると、日本で素晴らしいコンテンツを持っている、世界的に多くの人たちを幸せにするだけの愛がいっぱいあるとか、なんかそういうそれらしい答えがいっぱい出てくるわけですよね。で、そしてそれ全部自分、僕が書き出してみて、そのリストをできるだけ見るようにしてます。そうすると、そうか、本田健には愛がいっぱいある、本田健には知恵がある、日本ブームがやってきている、そしてその世界的に本が売れ始めた、まあそういった全ての情報を見て、もうこれはいけるしかないっしょ、こういう気持ちになるわけです。これが運命を変える、あるいは運気をアップさせるいい質問だと思います。一方で、運が悪く質問っていうのは、なんでお金がなくなったんだろう、なんで投資が失敗したんだろう、なんでライフワークが見つからないんだろう、人生の目的が見つからないんだろう、そういうふうに書いてしまうと、その質問に応じた答えが出てきます。例えば、あなたのお父さんが破産したからだ、あるいはお母さんが専業主婦だったから、その娘である自分は大した仕事ができるはずがないとか、いい大学に行かなかったとか、大学中退したとか、成績が良くなかったとか、三流大学出たとか、まあ、そういう自分がうまくいかない理由がダーッと出てくるんですよね。そうすると、そういったリストを見てるうちに、ああ、やっぱりそうだよねって、三流大学出てたらダメだよねとか、親が破産してるから自分無理だよねとか、あるいは自分にはあんまり人を説得したりとか、 こう、そういう才能がないなとか、そういうふうな感じのことを思い出すと、やっぱり無理だわっていうのをこのリストを見ながら思うことになるわけです。変な話ですけど、まあ作家だからそういうふうに考えるんですけど、編集能力なんですよね。あなたが成功する理由はというふうな問いに対しては、バーッと出てきます。例えば性格がいいから友達が多いからっていうのが出てきます。あなたが成功しない理由はって書くと、多分同じように出てきます。多分理由は違うと思いますが、いい大学に行ってないとか、人生の経験がない、ビジネスの経験が少ない、投資のことをよく知らない。まあそうやってうまくいかない理由が出てくるわけです。ということは、私たちがもし望む結果を先に考えれば、逆にそこから逆算して、いい質問も考えられるのではないでしょうか。まあそういうことを考えていくと、あなたが日常的に何個いい質問を繰り出せるかやってみてください。これはもう今日この瞬間からできます。例えば、この動画を見た後、自分ができる楽しいことはっていう質問をすると、あ、この後お風呂に入ろうとか、この後誰かにメールしよう、友達と電話しよう。そうやって楽しいことがバーッと思いつきますよね。そして逆に運を下げる質問っていうのは、この後やらなくちゃいけないことはとか、自分の人生でできてない課題はとか、うまくいかない理由はとかっていうふうなことを考えると、その途端に答えがダーッと出てきます。なので人生の Google のそういうこう検索ボックスがあったとしましょう。そこに何を入れるかであなたの運命が変わる。これもですね、ぜひ理解していただきたいコンセプトです。で、こういったことは本当は小学校の5年生とか6年生で十分理解できると思うので、本当はね、こういったことを教えてほしいと思います。僕は娘にはそういったことを教えてきましたけど、もしあなたがそういったことを一切学んでこなかったとしたら、ぜひここから自分自身を教育するぐらいのつもりで、自分にそういうふうな新しい課題というか、こう方向性というか、そういったものをプレゼントしていただきたいと思います。自分の心を上手にコントロールするというか、方向性をガイドする。そういうふうな練習ができるようになったら、あなたの人生は劇的に変わってきます。そしてあなたがそういったことに慣れてくると、自分に対しても人に対してもいい質問ができるようになります。特にその人の人生にとって大切な質問、それは過去に関して振り返る質問かもしれませんし、未来の質問かもしれませんし、現在の質問かもしれません。僕がお勧めしているのは、過去に対するいい質問、そして現在に対するいい質問、未来に対するいい質問、これをですね、均等にやっていくことだと思います。これ残念ながら、その人のこうノリというか、こう好き嫌いというか、そういったものがあって、過去に対していっぱい質問する人もいるんですよね。そして現在に対して質問する人もいる。例えば、過去に対して質問する人っていうのは、なんで自分がこうなったのか、なんで親父がこうなったのかっていうことを、過度に質問してしまう人がいるんです。それは例えば特にトラウマ的なことが起きたりした時によくやりがちです。どうして母親は38歳で死ななくちゃならなかったのか。どうして父親は自己破産しなくちゃいけなかったのか。どうして自分はあの大学に落ちたのか。そういったことを聞いても、実は答えっていうのは宗教家でない限り見つけることはできません。まあ、逆に言うと、そういった質問はしてはいけないわけです。まあ、もちろんするのは自由ですよ。けれどもそれで出てこないとしたら、いつもなぜだろう、なぜだろう、なぜだろうっていうのが出てきます。なので何回聞いても答えが出ない質問に関しては一時ホールドするっていうのもとっても大事だと思います。なぜかというと、例えば25歳に起きたこの事件っていうのは35歳の時にはさっぱりわからないかもしれないんです。けれども45歳になって初めて25歳に起きたあのことが45歳の自分を作ってるってことに気がついたりします。なので過去に対する質問、これはポジティブな質問はどんどんやってもいいと思いますが、なぜこうなったんだろうというネガティブな質問に関しては、多くの場合答えが返ってこない、あるいはもっとネガティブな理由を探してしまうので要注意だということを伝えたいと思います。で、現在に対する質問、これはですね、例えば今自分が集中しなくちゃいけないことはとか、今自分がワクワクすることはとか、そういう形で今の現在を活性化させる質問をすることができます。未来に関しては、これから5年後自分が生きられる最高の未来はとか、これから素晴らしい人たちと出会うために今やらなくちゃいけないことはとか、そういった質問を繰り出すことで、あなたの未来は確実に変わっていきます。あなたの運気を下げて質問、これも見ておきましょう。例えば、 過去に関する質問で言うと、さっきちょっと言いましたけども、なんでうまくいったのか、どういう過去に影響されているのか、なんて聞いちゃうといっぱい出てきます。で、そしてそのリストが長く出てくれば出てくるほど、やっぱりこれは起きてて当然なんだっていう確信に変わってしまうので、この過去に関するネガティブな質問は要注意です。現在に対するネガティブな質問、今お金がない、この状況をどうやって打破すればいいのかということを考えると、今お金がない、お金がない、お金がないっていうことが頭で、鳴り響きます。そうではなくて、例えば今ノーマネーのシチュエーションだとしましょう。今現金がなくても、さあここから1億稼ぐにはどうしたらいいのかっていう質問を例えばすると、これは半分現在、半分未来の質問になってくるわけですが、今お金があるないってことには全く関係がなくなるわけです。そして今集中しなくてはいけない分野はなんて質問すると、今じゃあ自分の心を整えようとか、あるいは自分の生き方とか、自分の人脈を整理してみようとか、自分の経済関係をきれいに整理してみよう。まあそういうふうな感じの答えが出てきて、現在をちゃんと生きることができるようになります。そして未来に対するネガティブな質問としたら、このまま行ったら最悪の未来はとか、お金がなくなる自分の未来はとか、そういう質問をしてしまうと、リストラされて、あるいは自己破産して、一回離散して、みたいなネガティブな未来がどんどん展開してしまいます。なので、ネガティブな未来に関しても、質問した瞬間に、その未来ができてしまうという意味で、とっても気をつけなくちゃいけないと思います。まあ、こんな感じでですね、いい質問は、いい運命を作り、悪い質問は、悪い未来を作る。こういったことを、ぜひ理解していただきたいと思います。IQ、EQ 的な解説をしますと、IQ 的にはですね、具体的にいい質問をすると、自動的にその質問に見合った答えが出てくるようになります。なので先ほど編集作業ということを言いましたけども、あなたが選んだ質問に対する答えが自動的に返ってくるという意味では、その答えから逆算して質問を繰り出す技術さえ身につけてしまえば、あなたは自分の未来をコントロールすることができるということがわかると思います。これはネガティブな質問をするとあなたの人生をネガティブな方向に導くこともできるし、ポジティブな質問をすることによってポジティブな方向に導くこともできる。これを理解してください。EQ 的にはですね、もしポジティブな質問をすると、それだけで気持ちが楽しくなってきます。そして過去に関してこう楽しいことを、例えば子供時代一番楽しかったのはって質問すると、父親の笑顔が蘇ったり、母親が笑ってる、姉さんが笑ってる、妹が笑ってる、そういう情景がですね、こうありありと見えてくるのではないでしょうか。EQ 的には自分が楽しい質問をすることによって過去も現在も未来も楽しくなってきます。そうするともっと楽しいことを引き寄せたい。そうやってまた新しい質問が出ることになるわけです。まあ、そんな感じでですね、IQ、EQ 的に両方とも視点から見て、自分がいい質問をするといい運命が作られ、悪い質問をするとあまり楽しくない未来ができてくる。こういったことが理解できると思います。さて、ハッピーマネーワークの時間です。ずっと聞いてきて、皆さんはもう頭の中にぐるぐるいい質問が出てきてると思います。あなたの人生をポジティブに変える質問ってどういう質問でしょうか？これをコメント欄に書いていただくことによって、次の人がコメント欄を読むことで、あなたの質問が読む人の人生を変えると思います。なので、僕から最初の質問を皆さんにしましょう。ここから人生が楽しく変わっていくとしたら、次のステップは何ですか？そんな形でですね、このコメント欄に、あなたのとっておきの人生を良くする、人生の方向性を上向きに変える質問を、ぜひコメント欄でシェアしてください。たった一つのあなたの言葉が、誰かの人生を変えることができます。そういう形でこのコメント欄を使っている人が、YouTube の世界にどれだけいるかわかりませんが、僕はこの YouTube のこのコメント欄を使って、多くの人たちとつながりたいと思ってます。ぜひあなたの素晴らしい質問、ここに書いてください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5 5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク、こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。